お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙7章1節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙7章の学びをしていますが、7章の1節。このメルキゼデクはサレムの王で、優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。私たちはキリストをメルキゼデクの位に等しい祭司として見ていこうとしていますから、メルキゼデクについて知ることのできるすべてのことを知る必要があります。そして私たちは創世記14章の記事に戻る必要があるのです。創世記14章の出来事はソドムの後に起こったもので、その章には最初の戦争の記事が書かれています。東の王たちが同盟を結んで、西の王たち、つまり視界周辺に住んでいた王たちに対抗して出てきました。結局東の王たちが勝ち、人々を奴隷として、また町の富を戦利品として持ち帰りました。ある日、ロトが捕虜になったという知らせがアブラハムにもたらされました。アブラハムは即座に自分の家の者たちの中から318人の男たちに武装をさせました。これはアブラハムがかなり大きな一族を構えていたことを意味しています。アブラハムが武装させることができた男性一人につき、最低一人の女性と一人の子供がいたに違いありません。だとすると、アブラハムには彼の下で仕えていた人々がおよそ1000人いたことになります。その後アブラハムはこの318人を引き連れ、奇襲によって東の王たちに勝利することができました。彼が心配していたのはロトの救出のことだけでしたが、そのためにアブラハムはソドムの王と他の者たちも助けることができました。創世記14章の17節には次のように書かれています。こうしてアブラムがケドル・ラオメルと彼と一緒にいた王たちと打ち破って帰って後、ソドムの王は王の谷と言われるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。ソドムの王はアブラハムに申し出をしますが、アブラハムはそれを拒否します。その後突然次のように書かれています。創世記14章の18節。さて、シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。ヘブル人への手紙7章に戻りますが、2節。またアブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。一部の人たちはサレム、またはシャレムはエルサレムであると考えてきました。しかしそれは全然違うと思います。サレムは場所ではありません。サレムという言葉は平和という意味です。ヘブル人への手紙の著者は、メルキゼデクはエルサレムの王であったとは言っていません。彼は平和の王でした。彼はその当時、和解をさせることのできた人物でした。彼が文字通りのどこかの町の王であったことは間違いないと思いますが、それは彼がエルサレムの王であったということを意味しているのではありません。どの場所でもあり得ます。彼は平和の王でした。またメルキゼデクは同時に義の王でした。メルキゼデクという名は 義の王という意味です。メレクという言葉はヘブル語で王という意味があり、チェデクという言葉は義という意味があります。エレミアはエホバは私たちの義であるという意味のエホバ・チドケヌについて語っています。メルキゼデクはキリストの方です。彼はいくつかの方法で主を象徴しています。まず彼は平和の王であり、義の王です。主イエス・キリストは王なる方であり、また義なるお方です。メルキゼデクは意図高き神の祭司でしたが、主イエスは私たちの偉大な大祭司であるお方です。さて、とても興味深いのは、メルキゼデクがアブラハムに会いに出てきたとき、彼はパンとブドウ酒を持ってきたということです。私はこの二人の旧約聖書の名士たち、つまり族長たちは、主の聖餐を一緒に祝ったのだと信じています。彼らは主が来られる2000年前も前に、キリストが来臨することを望み見ていたのです。今日あなたは2000年前に来られたキリストを顧みて、パンとブドウ酒を受けます。ところが彼らは主の聖餐を一緒に祝ったのです。ヘブル人への手紙7章の3節。父もなく、母もなく、系図もなく、その生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。ここでもメルキゼデクはキリストの象徴であり、別の意味でキリストの方です。主イエスは永遠から出てこられ、永遠へと入って行かれます。主には始めも終わりもありません。主こそが始めであり、主こそが終わりなのです。主はすべての時間とすべての永遠をご支配されます。メルキゼデクは創世記の中にいます。創世記は家計を与える書です。家計は私たちに、アダムは誰々を産み、誰々は誰々を産み、アブラハムはイサクを産み、イサクはヤコブとエサウを産み、と、系図を追って教えていきます。ですから創世記は家族の書ということが言えると思います。ところがこの系図を与える書の中で、メルキゼデクはただどこからともなく聖書のページの中に歩いてきて、その後聖書のページから去り、私たちはもう彼を見ることはありません。なぜ神様はメルキゼデクの系図を省略されたのでしょうか。なぜならメルキゼデクは主イエスの祭司職の型になるべきであったからです。詩篇110篇の中で与えられている予言から、私たちはメルキゼデクがキリストの象徴であることがわかります。詩篇110篇の中で主イエスは永遠の神と呼ばれています。そして主は祭司です。なぜなら主は神様の御子であり、続けて祭司であられるからです。つまり主の祭司職には変化はありません。なぜなら主は永遠に生きておられる祭司だからです。創世記の記事の中で私たちはメルキゼデクがちょうど良いタイミングでアブラハムに会いに出てくるのを見ます。アブラハムはもう間もなく試されるところで、彼には誰か彼を励まし強めてくれる人物が必要でした。メルキゼデクはパンとブドウ酒を持って出てきました。そして彼は意図高き神の祭司でした。この時に聖書の中で初めて神様が意図高き神と呼ばれています。彼はちょうどソドムの王がアブラハムに提案をしている時にそこにやってきました。その当時のハムラビ法典によれば、戦利品は確かにアブラハムのものでした。でもアブラハムは創世記14章の23節で次のように言いました。糸一本でも、靴紐一本でも、あなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたが、アブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。 その後神様はアブラハムに現れて次のように言われました。創世記15章の一節。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。メルキゼデクはやってきてアブラハムのために奉仕しました。主イエス・キリストは偉大な大祭司である方であり、今日私たちのために奉仕をしてくださいます。もし主があなたのために奉仕をされず、あなたの心と生活とを祝福してくださらないのなら、それはあなたがまだ小さな赤ん坊で成長していないからなのです。それはあなたがまだここに書かれている偉大な真理に入っていないということです。どうでしょうか？あなたは主が毎日あなたを祝福してくださっているという事実に気づいておられるでしょうか？私は生きておられる、栄光の中におられる、人となるお方について話しているのです。そして主は生ける神様なのです。主はあなたにとっても生ける神様でしょうか？生けるキリストが天で神様の右手におられ、あなたのために取りなしをしておられるのです。あなたにとって主はどれほど現実的なお方でしょうか？ヘブル人への手紙7章に戻りますが、4節。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ、彼に一番良い戦利品の十分の一を与えたのです。アブラハムはメルキゼデクに十分の一を与えました。アブラハムはメルキゼデクが自分よりも目上であり、意図高き神様の祭司であることを認めたのです。五節。レミの子らの中で祭司職を受ける者たちは、自分もアブラハムの子孫でありながら、民から、すなわち彼らの兄弟たちから十分の一を徴収するようにと律法の中で命じられています。アブラハムの子孫であるレビの子らもアブラハムに会ってメルキゼデクに十分の一を与えました。このことはメルキゼデクがアロンと彼の家族よりも優れていたことを示しています。6節。ところがレビ族の系図にない者がアブラハムから十分の一を取って約束を受けた人を祝福したのです。アブラハムの方がメルキゼデクよりも上だったと思うかもしれませんが、そうではありませんでした。メルキゼデクは意図高き神様の祭司だった異邦人でした。私はこの人がどこから神様についての情報を得たか、あるいはこの人の背景について何も知りません。もし誰かがメルキゼデクについてもっと多くのことをあなたに教えようとするなら、その人はただ推測しているに過ぎないのです。同時に主イエスについて私には説明できないことがとてもたくさんあります。なぜなら、主は神様だからです。今日私は確かに主が自分の偉大な大祭司であられることを知っています。私が知る必要があるのはそれだけですとマギー博士は述べています。七節。言うまでもなく、下位の者が上位の者から祝福されるのです。アブラハムは自分よりも優れたメルキゼデクから祝福を受けました。あなたも主イエスを礼拝し、主の御前にひれ伏すとき、あなたは主が優れておられることを認めているのです。八節。一方では死ぬべき人間が十分の一を受けていますが、他の場合は彼は生きていると証しされているものが受けるのです。死ぬべき人間とは、レビ族の祭司を指しています。他の場合とは、メルキゼデクを指しているのです。9節から10節。 また言うならば、十分の一を受けるレビでさえ、アブラハムを通して十分の一を納めているのです。というのは、メルキゼデクがアブラハムを出迎えた時には、レビはまだ父の腰の中にいたからです。十分の一を受け取るレビでさえ、アブラハムを通して十分の一を納めているのですと書かれています。祭司の部族であるレビは、アブラハムがメルキゼデクに十分の一を与えた時には、アブラハムの腰の中にいました。ですからレビもメルキゼデクに十分の一を与えたのです。それと同じように、昔々アダムが罪を犯した時、あなたも罪を犯したのです。アダムにあって、すべての人は死にます。それはあなたがアダムにあり、あなたがアダムにあって罪を犯したからなのです。ところが今日、あなたはキリストのうちにあるので、完全であり、神様はあなたをキリストのうちに見てくださいます。ヘブル人への手紙7章の11節。さて、もしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのです。それ以上何の必要があって、アロンの位でなく、メルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。言い換えれば、アロンの祭司職を特徴づけているのは、その祭司職が不完全だったということなのです。アロンの祭司職は完全な神様との完成した交わりをもたらすことはありませんでした。その祭司職は人々に神様の御前での贖いと容認を与えてくれることは決してなかったのです。だから私たちにはキリストが必要なのです。ヘブル人への手紙7章の12節。祭司職が変われば、律法も必ず変わらなければなりませんが、私たちはモーセの律法のもとにはいません。モーセの律法は、彼らが血による生贄を捧げたアロンの祭司職に属しています。モーセの律法とアロンの祭司職とは調和しています。ヘブル人への手紙7章の13節から14節。私たちが今まで論じてきたその方は、祭壇に仕えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはこの部族については、祭司に関することを何も述べていません。主イエスはユダ部族の出身であったので、この地上では決して祭司になることはできませんでした。祭司の部族はレビ部族でした。キリストがレビ部族から出られたのではないので、祭司職が変えられなければならなかったのです。15節。もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。メシアが来られなければならないことについて、詩編110編の中の予言が語っているのはこのことです。16節から17節。その祭司は、肉についての戒めである律法にはよらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。この方については、こう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。キリストは死からのよみがえりによって永遠の祭司になられました。18節。一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、モーセの体制は廃止されました。モーセの体制は人間が持つべき完全を与えることはありませんでした。19節。律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。私たちはキリストを通して神様のもとに行くことができます。私たちは主イエス・キリストがいつまでも変わらぬ祭司で、 また完全な祭司であられることを見てきました。アロンの祭職は要求を満たすことはできませんでした。今私たちには完全な祭司である主イエス・キリストがおられます。主はあなたにも私にも救いを用意してくださいました。神様は私たちをアダムから取り出してキリストのうちに置いてくださいました。第二コリント人への手紙5章の17節でパウロはこのように述べています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私たちはもはやアダムにつながれているのではなく、今はキリストにつながれています。ヘブル人への手紙7章に戻りますが、20節から21節。またそのためにははっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。詩編110編はメシアである主イエス・キリストは祭司としてメルキゼデクの系図にあるという事実を予言しています。詩編110編の4節にはこのように書かれています。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、常しえに祭司である。キリストの祭司職を優れたものにしているのは、それが神様の御言葉に基づいているだけでなく、神様の誓いに基づいているというとても単純な事実です。旧約聖書はすべてレビ部族は特別な働きのために取っておかれたということを教えています。しかし彼らに関しては誓いは与えられませんでした。ヘブル人への手紙7章の22節。そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。イエス・キリストにはより優れた祭司職だけでなく、より優れた契約による祭司職があるのです。キリストは私たちの永遠の大祭司です。主はより優れた聖女の中で、より優れた契約により、より優れた約束の上に立てられました。この主題は8章から10章の中でより拡大されていくのを見ていきます。ですから主イエスの祭司職は全ての領域において優れているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストは完全な祭司というテーマで、ヘブル人への手紙7章1節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、 hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。